今日はエペソ人への手紙4章、今読んだ通りです、1節から16節までを一つ一つ見ていきたいと思っています。昨日私たちの教会でバプテスマ式、洗礼式を行いました。そこで教会としてこの箇所を見ていくのはふさわしいと思うんですね。一言一言がとても豊かであります。ですので、40分、長くても50分の間に、本当は1節から16節までというのは長すぎるんですね。もう5節ぐらいで十分ではないかなと思うぐらいなんですけども、ただそのパウロを通して神がお書きになっているその流れをですね、この見たい、その全体の流れを見て、大まかに何をここで言わんとしているのかを見ていきたいと思うんですね。で、私がここの箇所を読んで最も目に留まった鍵となる言葉というのが一致なんですね。一致であります。一つになっているという言葉。3節に御霊の一致を熱心に保ちなさい。で、13節に信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達しあります。キリストが聖霊によって教会を建ててくださって、そしてその教会に対して、あるいは信じていくもの、イエスを信じていくものに対して、イエス様が何を重荷に持って祈っておられたのか、何をこの期待しているっていうか、そのなんて言ったらいいでしょうかね、一番願っていてけれども、なかなかそれができないから取りなしておられたことというのがこの一致なんですね。十字架につけられる前に、そのゲッセマネの、そうですね、十字架につけられる前に、捕らえられる前にですね、イエス様は弟子たちに、この長いこの教えをされました。もう最後に話せる、遺言みたいな、もちろん復活されますから遺言ではないんですけども、遺言みたいな言葉をですね、ヨハネの13章から17章までで話されて、そして17章でその父なる神に祈られた祈りなんですね。よく至聖所の祈りと言われますけれども、こう祈られました。17章の21節に、20節から読むかな。私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちのうちにおるようになるためです。このことによって、そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。一つになる、父と子なるキリストが一つであられるように。私たちは唯一の神を信じていますけれども、三つの人格があります。父と子と聖霊でありますが、一つであられるように、私たちがキリストにあって一つになることをイエス様は願っておられたわけなんですね。ここ、とっても大事ですね。これから話していきますけれども、ともすると違うことが目的であるように私たちは考えてしまうんです。教会において視点が間違っていくんですよね。よくある視点は、私はこれが正しいと思うのにと言って、ここの人は間違ってるっていうふうにですね、こう言っていく。で、正しいと言っているところで何が起こるかって言ったら、みんなバラバラになるわけなんですよ。だって一人一人違うからですね。で、そこで一つになるということが、この教会において非常に大切なこととなっていくわけなんですね。体であると書いてます。または建物とも書いてあります。教会がですね、あるいは家族とも聖書には書いてあるんですね。で、エペソの4章の1節を見てください。 さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。今パウロは、牢獄にいながらこの手紙を書いていますので、ローマの囚人って書けばいいんですが、主の囚人と言っています。彼はイエス・キリストによって今ここに入っているんだと、非常に積極的な見方をしている、信仰を持って今ここで話していますが、進めている言葉が、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい、生きていきなさい。召されているというのは神に呼ばれている、呼び出されて神様から大きな祝福を受けているんですよということであります。でそれがエペソの1章から3章までに書いてあることなんですね。そこには神がキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって祝福されたと言ってるんですよ。すべての霊的祝福によって天にある祝福全部を受けていますよって言っているんです。キリストにあってあなたは選ばれましたよ。またキリストが血を流してくださって、十字架の上で血を流してくださって、あなたの罪は許されましたよ。また神がご自分の国をこの地上に建てられますけれども、その国を相続する神の子供とさせられましたよ。また聖霊が与えられて、私たちがまだ神の国を受け継ぐことを見てはいないんですけれども、保証が与えられているよ。これが1章の内容で、2章においてはあなた方は罪の中に死んでいたものでしたよ、けれどもキリストが死なれてよみがえられたように、あなたもキリストにおいてよみがえって命を持って、今はキリストが天におられると同じように、キリストにあってあなたは天に住むものとさせられましたよ。そしてユダヤ人と異邦人の間には壁がありましたけれども、キリストが平和であって二つのものが一つになった。私たちの間にもそれぞれ壁を持っていて、そしてバラバラだけれども、キリストにあって私たちは一つになったんだよ。でこのように恵みが与えられた、そしてその神の愛、キリストの愛があまりにも深く広く長くですね、高いものであることをパウロが知ることができるようにと、神はパウロは言ってるんですね、祈ってるんですよ。でこういう形で神様が本当に無尽蔵に恵みを与えてくださったことを、教えています。でですね、3章に入っているものを一言で、今一言っていうか何分ぐらいかかりました？5分ぐらいでしか話さなかったんですねおそらく5ヶ月ぐらいかかるような内容です。それだけたっぷりと神様は豊かさを、私たちが霊的に金持ち億万長者なんだということを1章から3章でお語りに、神が語ってくださっています。その召しにふさわしく歩みなさいって言ってるんです。応答なんですね、応答なんです。私たちがこの恵み深さと愛を他者に対して分かち合うことによって、改めて神の恵みの素晴らしさを自分自身が体験できるようになります。神の愛と恵みを受けて 受けたものがその恵みの中にとどまることによって初めて体験的に神の恵みを知ることができるわけなんですね。で、ここ、とっても大事なんです。行いによるのではないんですけれども、救いというのは行いによるのではありません。信じることによって救いを受けるんですが、その救いの実態をですね、素晴らしさを体験するには自分が救われたものとして生きていくということなんです。神の愛を体験するには自分が兄弟を愛していくことによって神の愛が体験できるんです。神の恵みを体験するには自分が他者に対してその恵みを分かち合っていく、恵みを与えていくことによって初めて神の恵みが自分のものとして、キリストがどれほど恵み深い方なのかを自分が恵み深くなることによって初めて分かってくるんですね。私は神様の愛を本当に素晴らしい愛を受けました。でもあの人嫌い。でもそこで嫌いだけれども、キリストの愛、十字架の愛を知ってその人を愛していくときに、キリストの愛で自分が満たされていくんですよ。だから流さないで貯めとくことはできないのが神の恵みであって愛なんですね。そこで2節ご覧ください。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を尽くし、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれる御霊の一致を熱心に保ちなさい。ここで大事なのは、教会においては御霊が、神の霊がおられて一致がある、すでに一つにされているということが大事であります。これから一致団結しようではないんです。すでに御霊が一致団結を与えておられる、一つにさせられているんですが、問題は自分自身を一人一人が求めることによってその一致を壊すことができることなんです。神の愛ではなくて自分を愛することによってその一致を壊すことが可能であります。自分を優先させることによって、自分がっていうふうに言うことによって壊れちゃうんですね。だから保っていきなさいという言葉です。保つということはこれから作っていきなさいということじゃないですよ。もうあるものを保っていきなさい、保持していきなさいと。どのようにしてじゃあ私たちは保持することができるのか、守ることができるのか。聖書はですね、鉄塔鉄尾、垂直の関係ですね、があって初めて水平の関係が保たれます。まあ、よく言われる話が、人間関係で悩むじゃないですか。押せばいいのか引けばいいのか、満員電車の駅みたいにね、どっちかなって悩むじゃないですか。でシーソーに例えられます、ね、こう座る、こっちの人が主張するとこっちがこうなって、こっちの人が主張するとこうなって、どうすればいいのかっていって、まあ、仮にね、そこに長い棒があって、その棒を神様が押さえててくだされば均衡に保たれるわけなんですね。神だから人間関係で問題が特にキリスト者の間で教会の中で起こる時というのは、それは相手と私ということよりも自分がそれを通して神が何を語っておられるのか、今まで見てなかった視点というのが与えられるわけなんです、この祈り求めていくとですね。で、何が大事なのかというと、初めに出てくる言葉は謙遜であります。謙遜ですね。謙遜というのは神の前で自分が罪人であって、神が正しくて私は悪いという立場から始まります。 私が正しいではなくて神が正しい方で、私はただ神が義と認めてくださる、キリストによって、その十字架によって神が義と認めてくださることによってのみ正しいのであって、だから私は許された罪人、救われた罪人なんだ。この感動が謙遜ですね。で、この感動があれば他者を自分より優れたものとみなすことは簡単であります。救われたばっかりのことを思い出せますか？あのクリスチャン生活長い方はですね、なんか全部が明るく見えませんでした？俺今まで見てる風景なのに全てが新しい。あれ、他者を見下げることはできなくなります。ですからその続きが謙遜と柔和っていう言葉があります。で、柔和という言葉は簡単に言うと仕返しをしないということです。人と生きていく上で自分にとって都合の悪いことを言われたり行われたりすると仕返ししたくなりますけれども、主の裁きに委ねて自分で仕返しをしないということであります。で、その有名な話がダビデがサウルに対して取った態度であります。ホラー穴の中にダビデが隠れていた時に殺そうとしていたサルが入ってきて用を足していた、あるいは寝ていたと、まあちょっと役によってどうすればいいのか分かんないんですけど、まあその時に簡単に彼を殺すこと、サウルを殺すことができたのにもかかわらず、主に油注がれたことを、方を私が手を下すことはできないとして彼はしなかったんですね。主が裁く方なんです。自分で手を下さないんです。こうやって委ねていくところに繊細で柔らかい心があるわけなんですね。そして寛容であって愛を持って忍び合うとあります。で、寛容というのは悪を許容する、是認することではありません。大事ですね。悪を許容する、罪を OK だよということではありません。是認することではありません。そうではなくて、不都合なことや不快なことや怒らせるようなことがあっても自制を使って耐え忍んでいくということなんですね。私たちのうちにキリストの御霊がおられれば、キリストを思って私たちは耐えることができるわけです。で、愛を持って忍び合うというのはもっと積極的です。つまりある人のことを祈って重荷を持っていくということですね。働きかけるということです。あ、この人からこんな悪いことされた、ひどいなって言うんじゃなくて、その人が一体なんでそういうふうになところを通ってるのかな、見る余裕があるわけなんです。そしてその人が立ち上がることができるように祈ったり働きかけたり、だから自分は自己主張をするのではないんですよ。もうその自己主張ってのはもうその時にはもうどっか行って飛んでる、忘れてるんですよね。愛を持って仕えていくことに重点が置かれていて、そして、ガラテヤ書の6章の2節にこう書いてます。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。重荷を負い合っていくわけなんですね。で、霊的な成長、イエス様を信じそれから成長していくときにですね、3つの段階があると私は思います。まあ、あの聖書的にはそうですね言えますけれども、まあ、あの体験的にもあのこう話させていただきますと、まず一つ目は自分がいつも意識されるんです。自分ですね。自分のことが気になるんです。私は今までこういう悪いことをしてきた。 で、神が許してくださる。でもその許しがどこまで私は分かっているのかな。私の罪はどうなのか。私はこれからどうやって生きるべきなのか。で、この自分がどうなのかということが焦点になっている信仰生活であります。でこれ悪いことじゃないんです。まあ、簡単に言うと霊的な幼子って聖書に書いても、幼子は初めは幼子なんです。最初から頑張ってですね、私は人のために頑張っていきますとかってやるとですね、結局自分が焦点になってるな、後で発見しますよ。素直でいいんです。何もしなくていいんです。ただ神に許された自分がいることを喜んでいればいいんですね。けれどもそこからですね、上乾きが起こります。自分というのはさておきですね、神はどういう方なのか。2つ目は神が焦点になってきます。聖書を一生懸命読むようになっていくんです。そして神様がどのような働きを行われて、どのような計画を持っておられるか、神は素晴らしいってこうなるんですよね。まあ、私のことをよくご存知な、まあ、皆さんは、例えば、まあ、私は以前、何年前ですか、もう10年以上前になりますが、本を書きましたね。聖書言の民という本を書きました。聖書言が本当に楽しくて、この神様のご計画がですね、この初めから終わりまで神様は初めのうちにもう立ててくださっている。安心しました。これから不安な、今もどんどん不安になってますけれども、ひどいことが起こってます。戦争が起こってますけれども、行き先が分かっている。そしてイエスが王の王として支配してくださる時が来るんだ。今心の中でイエス様を信じているけども、王として、世界が王として崇める時が来るんだ。こんな素晴らしいと思ったんですね。これ神様に焦点当ててるんです。で、3つ目の段階というのは何かというと、他者になります。他者ですね。で、今の例を使わせていただきますと、私は今こうやって喜んでいるけれども、神様はだから救いの御業を急ピッチで進めておられるんだ。終わりに福音が全世界に伝えられると、御国が来る、終わりが来ますとイエス様が言われました。そこで宣教の働きに行くことにしたんですね。特に届けられてないと言われているところ、制限がかかっていると言われているところ、それに対する情熱が出てきました。ですから、ここはこういう、こっちの予言はこうなって、ああなってというのはもちろん興味があるんですけども、それ以上に私が興味あるのは、実際にこの終わりの日に神様が、イエス様が送ってくださった理由を明らかにしてくださる、もうこのクライマックスに行くんですね。ここに情熱を持ってるわけなんです。で、皆さんの生活の中でも、その神様素晴らしいというところから、今度はキリストが他者を、自分の隣にいる人、自分の家族をどのように見てくださっているのかという、だからまずは自分があって、神がおられて、そして他者があるわけなんですね。そして今度その忍耐を働かせていく、互いに愛を持って忍び合っていく結果、平和の絆と書いてあります。一致している時って平和があるんですよね。秩序があります。で、絆って大事ですね、この言葉。日本人が考える平和っていうのは、なんていうかな、干渉しない、で、ことを荒立てないわけです。これは平和ではありません。聖書が言っている平和ではないんです。イエス様はことを荒立てる方です。私は平和ではなくて剣をもたらすために来た。おせっかいな方です。ほっといてくれと言っているユダヤ人に対して、イエス様は来てくださいました。ほっといてくれと言ったから十字架につけたんです。イエス様は世話好きな方です。良きサマリア人が、普通だったら干渉しないで、ユダヤ人のように、レビ人とか祭司のようにですね、通り過ぎるわけでしょ。平和保たれるんですよ、ことを荒立てないんですよ。でも勝手に自分からサマリア人は 助けてやってたわけでしょ。絆なんですね。それぞれが何か起こってないようにしているのは分離と言います。英語だとセパレーションですね。アメリカでは黒人と白人の昔はですよ、分かれてレストランがありました、分かれてトイレがありました。でも公民権運動があって騒動が起こりました。それは平和ではないんですよ。平和というのは交わっていることです。そして今ここであった謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛を持って互いに忍び合う、ものすごい積極的に関わっていくんですよ。くっつくんだから、距離取るんじゃなくてくっつくんでしょ。絆ですよ。それによって平和があるんですね。それが御霊の一致であります。気があった人、意見があった人といることが一致ではありません。ずっと昔になりますけども、牧師の友達がいてですね、で僕がね、牧師たちだけが集まって教会やったらどうなるかなとかって言って、皆さんどうなると思います？喧嘩始まると思いますよ、すぐに。気が合った人だけ集まったら喧嘩になりますよ。少しだけ違かったらもう、その意見が合ってるとかこう気持ちが合ってるっていうのがじゃなくて、今言った謙遜になってる、柔和である、寛容を示し愛を持って忍び合っているところに平和があって、そこに一致があるわけなんですね。だから恵みを分かち合ってきます。神様からこれ全部ね読んでいくと、キリストが私たちにしてくださったことなんですよ。それを分かち合っていくことによって一致が保たれて、次に土台が書いてあります。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。一つという言葉が連続して書いてありました。一致の土台、先ほど言いましたように目には見えないけどすでに霊的には現実に存在する一致であります。まず体が一つですね。私は御霊によって、神の霊によって一つのキリストの体に入れられたわけなんです。今回バプテスマを受けられた方、明確に私はイエス様を信じると言われている方々、御霊によって新しく生まれて、御霊によってキリストの体にバプタイズされた、バプテスマされたんです。一つなんですね。でこれは LCF の教会だけではないんです。カルバリーチャペルの群れだけではないんです。全世界の教会の一人一人の同じようにイエス様を信じている兄弟姉妹、いや世界だけではなく時代を超えて初代教会から今に至るまでの宗教改革者のルターも含めての、今までいた信仰の先輩を含めての、これから救われる人を含めての体であります。素晴らしいですね。国や民族を超えるんですよ。国や民族を超えます。で、御霊は一つとあります。不思議ですね。なんでイエス様が主であると強制されてではなくて告白できるのか。第一ヨハネの4章の2節に、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです、それによって神からの霊を知りなさい。そういうことを告白できない人たちは神の霊ではなくて反キリストの霊であると第一ヨハネに書いてあります。なんで信じられたんだろう。で私の場合はね、教会に来てね、みんなに説得されて信じたんじゃなくて、来たばっかりの時に自分で部屋で信じたんです基本的に。で教会行ってみたら すげえ、俺と同じように信じてる人がものの見事にみんな一緒じゃないかって。御霊によって一つにされてるんです。で、次に飯のもたらした望みが一つとありますのは、これはイエス様が戻って来られるという望みなんです。イエス様が戻って来られて、そしてイエス様を信じている教会は引き上げられて天、空中でイエス様に会って、そして天に共に主と共にいるということが聖書に書いてあります。天国に行けるということです。一つなんだよということです。そこで全教会が一堂に会するときであります。で、どの時代の人も、どこにいる人も、自分が嫌いだった人も、キリストのうちにいるならばそこにいるんです。ああ、この人いなくなってせいせいした。天国で会わなければいけないんです。わかりますね。ありえないんですよ。天国で会いたくない人は地上で和解してください。で、次に主は一つとあります。イエスももちろんたくさんいるわけではありません。で、大事なのは主が一つ、自分がイエスを主としている、もう自分の権利とかそういう気持ちとか全部主の前に捨てて、あなたが主ですって強烈にイエス様を自分の主にしている人たちが集まるところには一致があります。弟子たち、12人の弟子たちは超個性がある人たちでした。知ってますよね。本当個性があるね。でね、政治的にもやばい2人がいたんですよ。熱心党のシモンですね。で、彼らは武力でローマを打倒するということです。剣を持ってるんですよ。そして70年にエルサレムが破壊されたのは、ユダヤ人がどんどん殺し合いを行ったんですよね、エルサレムの中で。熱心党員がですね、もう見つけると殺し合ったんですよ。そしてローマの犬と呼ばれていた、ローマのために徴税していた主税人のマタイがいたんです。イエス様真ん中におられなかったら殺し合いですよ。殺し合いっていうか、殺されたらマタイの方がね、金払うからってブザーッつってですね、スリモン殺されてました。イエスが主なんです。性格が合わない人もイエスが主であれば一つになれます。民族が違う人でも、民族の中では敵対している中であっても、イエス様が主であれば一つになれます。マスコミでは言われませんけれども、パレスチナの PLO のアラファトの荷物持ちしていた人と、ユダヤモサド、ユダヤの諜報機関のモサドだった人がイエス様を信じて同じテーブルで談笑してるんですよ。今のイスラエルとパレスチナの問題によって解消されます、一発で。イエス様を信じたら、そのくらいイエスが主が一つであります。で、信仰は一つで、この信仰は一つというのは、ザがつきます。英語の The Faith、 つまりキリストに関する真理について一つですよ。だから信仰告白をするってとっても大事なんですね。多くの教会で使徒信条というのを唱えます。いつかですね、私もご紹介したいなと思いますけども、皆さんも使徒信条と検索にかけたら必ず出てきます。それにおいてはどの教会もみんな信じてるんですね。これをしっかりと持っていくことで、バプテスマが一つとあります。皆さんそうですね、受けた、そして昨日受けられたバプテスマ、例えば来週カトリックの教会行ってみてくださいですね。行かないでね。今例えで言ってるからね。行かないで。例えで言ってる。でね、受けました。カトリックで受けてないからダメですってこう言います。ですね。でもバプテスマは一つなんです。どこの教会も。ここの教会、教団の、今ねカトリックの話しましたけど、プロテスタントの中でも私たちの教団のやり方でバプテスマ、洗礼を受けてなければ教会会員として認められませんと、こういうふうに言うところもかなりあります。でも今見たように 一つであります。そして最後に、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つだ。父なる神は超越された方、すべてのものの上におられる方で、そしてすべてを貫いている、関与してくださっているすべてのものを貫いている、すべてのもののうちにおられる、どんな小さな事柄でもおられる神が、父なる神がおられます。見てください、御霊の一致、主が一つ、父なる神が一つである、三位一体の神がここに書かれているわけなんですね。今私は悩んでいます。結構な時間が経ちましたねまだたっぷりあるんですけれどもエペソ書すごい深いんですよ。話したいんですよねでも続けていきます。いいですか。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられた。その登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて、何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために諸々の天よりも高く登られた方なのです。この6節まではあなた方は一つですっていう一致が話されてました。でもここでしかしっていう言葉から始まります。一つとなっているというのは確一化されているということではないんです。一つとされているというのは多様性の一致であります。神様から恵みが与えられ、それぞれに賜物が与えられている。その神様に仕えていくときに必要な能力が与えられている。で、その賜物というのはそれぞれ異なって、働きも異なるんですが、不思議なことに分裂することなく一つとなって機能していくと。体がそうですよね。手と足が違う、この部分部分が違うけれども、一つが痛めば全てが痛む。少しでも細胞が独立を始めたら、それなんて言いますか、がん細胞と言いま す, です、ね、自分がいることが他の人もキリストにあって影響するんだよとです、ね、だこれがそれぞれが違うんだよ、調和してるんだよ。で、一つにされてるけど異なる働きってとっても理解するのが大事なんですね。先ほど民族と国の違いの話をしましたが、私たちは、私たちというか、その LCF と、そうですね、LCF も主催講演している東アジア青年キリスト者大会というのが年に1回持たれています。中国と韓国と日本の若いクリスチャンたちが集まるわけなんですね。で、そこで本当に思いますね、確認ができます。もう集まるだけで感動します。俺日本人の前にクリスチャンだよなって分かるんです。私中国人の前にクリスチャンだっていうのが分かるんですよ。で、韓国人の前にクリスチャンだって分かるんです。だからクリスチャン、キリストにあって一つになれてるんです。もうマスコミではものすごい、そして国の中ではものすごい対立が起こってもですね、全然一つになってるっていうのが分かるんです。同時にですか、今度自分が日本に生まれ日本に使わされている理由が、独自の理由があるわけなんです。それぞれ異なるんです。そして国民性、民族性っていうのもキリストにあって清められて、聖化されて、神の栄光を表すことができる。日本人として生まれた理由がある。だからクリスチャンとして一つになっているけれども、一つになっているクリスチャンがそれぞれの場所で賜物が与えられ、それは異なっているわけなんですね。皆さん一人一人に賜物が与えられています。イエス様を信じているならば、それをね、賜物って聞いたときに、能力って考えては、いわゆる能力って考えてはいけないんです。自分の能力ではなくて、このキリストの体の中で、他の人々を愛し、使え、労していくときに必要な精霊の力であります。全体の益になる奉仕を、 望んでいなければ聖霊の賜物は生かすことはできないんですね。で、具体的な賜物が列挙されている箇所が実は新約聖書に3つあるんですね。1つがローマの12章、開かなくていいですよ。ただノートに書き留めたい方は書き留めてください。ローマの12章です。そしてもう1つが第1コリントの12章。そして3つ目が今読んだ、これから読んでいく4章の、11節になります。あ、読みました、読んだかな、あ、もう読みましたかね。で、ローマの方は、ローマの12章の方は教会の運営的な話をしています。普段からこう毎回毎回行っている教える賜物であるとか、指導する賜物であるとか、奉仕をする賜物であるとか、分かち合っていく賜物、このそういういつもこの運営していくときに必要な賜物で、第1コリントの12章は超自然的なものも含まれる賜物です。予言の賜物であるとか、信仰の賜物、癒しの賜物、あと知恵と知識の言葉の賜物とか、威厳の賜物とかがあります。そして3つ目がこのエペソの4章の11節、まだ読んでなかったですよね、ですね、はい、で、大事なのはここでイエス様が天に昇られて、この8節9節に書いたのは、そこでちょうど勝利をしてものが、戦争で勝利したものが分け前をね、こういろんな人に分け合っていくように賜物を一人一人に与えられたと。天におられるイエス様が私たちに聖霊の賜物を、なんていうのかな、こう分取り物として、それを分かち合っていくように感じて私たちにこう与えてくださってるわけなんですね。で、11節です。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。はい、これらの賜物が指導者の賜物であります。指導者の賜物、キリストが教会を立て上げるときにお立てになる指導者によってその教会の一致が保たれていくわけなんです。で、使徒というのは厳密な意味ではもう今の教会に存在しません。なぜかといったら、この新約聖書を書いた人たちです。また私は使徒ですとかといったらですね、この新約聖書に付け足すことです。使徒ヨハネ何て言いましたか、そういうものは呪われるわけでしょ。一番黙示録の最後に言ってます。使徒は今は厳密には言いません。でも元々の意味は使わされたものという意味なので、この全く新しい地域に文化や言語を超えて働いていく宣教師が使徒のような賜物を持っています。で、次、預言者というのは教会における限定的な神様の言葉、これを教えていき、そして、この神の励ましとか慰めとか徳を高める、そういう言葉を語っていく。伝道者は教会を巡回してですね、キリストの福音を述べ伝えていくわけなんですね。そして皆さんにとっては最もこのここで書いてある列挙の中で一番この12節以降に出てくるねことに関わる人というのが牧師また教師なんですよ。一番最後に来てるでしょ。で、これまた教師って書いてますけど、これ2つで1つなんですね。これ話すことできないんですよ。牧師教師って言ってもいいぐらいです。だ、教えることができない、教えることが牧師の主な役割になっていくわけなんですね。時々この予言っていうか、この励ましの言葉が与えられて他の兄弟に分かち合っていくというのは本当に皆さんが一人一人がすることができるわけです。それ特別な賜物を持っている人は預言者的なものもあるんだけども、やはりそういうのはあるんだけど、しっかりと教えていき、真理の教えの体系を教えていくという教師というのが神は立てておられて、それに基づいて礼拝を行い、それに基づいて指導を行っていく、これが牧師また教師です。で、もともとの意味は、牧師は何ですか。羊飼いですね。羊飼い、パスター、英語ではシェパードのことですよ。羊飼いです。羊飼いの役目というのは養うこと、草が食べられるようにすること、 で、もう一つは守ることです。でこれが、狼が来ても追い散らす、守ることであります。ですから御言葉によって養っていき、そしてこの秩序が乱れるようなことがあったら、それをこう戒めて、ある時はもうその偽の教師が、偽の教えをやってきた者たちがいたら、もう本当に追い出すぐらいのですね、はっきりとした守りを与えなければいけないわけなんですね。で、この神は牧師を立てておられるわけですが、ある人たちは全ての人がキリストによって聖なるものとされたのだから、誰かが人の上に立つのはおかしいってこう話すんですね。でもこんなことを言った人って、なんか旧約聖書でなんか覚えてませんか？誰ですか？コラですよ。コラがモーセとアロンが上に立つのはおかしいと言いました。で、コラの動機というのは何かというと、自分が頭になりたかっただけなんですよ。モーセと同じように自分がリーダーになりたかったから、まことしやかに全てのものが聖なるものとされているのにってこう言ったわけです。ですから一人一人の賜物が用いられるということと、そして一人一人が神に仕える祭司になっていくということと、指導者が立てられるっていうのは矛盾全然してないんです。その詳しいことをこれから見ていくと分かります。12節に、その教会の平和と秩序と一致、それがキリストの体が立て上げられて成長していくことによって保たれていくよと、12節です。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのですと。キリスト者がよく誤る考えがここに最初の言葉であります。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるのは誰ですか？牧師、また教師ですね。奉仕の働きをするのは誰ですか？生徒たちですよ。牧師って書いてないんですよ。牧師はむしろ生徒たちが奉仕の働きをする、整えをする奉仕なんですよね。よく間違うのは、牧師が奉仕の働きをして、私たちはその牧師の奉仕を受けるんだと。伝道するのも牧師さん、他の奉仕するのも牧師さん、ね、ではないんですよね。で、もう一つの極端があります。それは牧師が、この教会は牧師の教会だ、だから一丸となってこの牧師をの働きのために私も一つになってやって、牧師の言うことを聞いて、これも正反対なんだけど、同じなんですよ。根っこは生徒がその働きをするように整えていく、その主な働きがある。で、その働きによってキリストの体が立て上げられていって、その体に例えられているし、建物にも例えられている。建て上げるっていうのは建物でしょ、これ建築してって。体っていうのは成長するわけじゃないですか。キリストの御丈にまで成長する、そのことが書いてあって、そして神の神殿が建て上げられていく建築の話も書いてあるんですね。ですから大事なのは2つの側面がクリスチャン生活にあります。1つは個人的に神を知るということ。これは誰がいなくても私は神にあって、キリストにあって、私はもうここに立っている。みんながいなかったら私の信仰もなくなるじゃまずいんですよ。誰もいなくても私は祈っている。隠れたところで祈る者が神が祈りを聞いてくださるとありますよね。同時に私は他の人がいなくてもキリストに会えるんだから、他の人は関係がない。これは間違いです。体です。建物です。部品一つで、建物のこの柱一つで私は立っている。滑稽でしょ。でも私は教会に行かなくても クリスチャンですって言ってるのは柱一本立てて私は立ってますと言ってるのと等しい。手しかなくてホルモン漬けでね、あのホルマリン漬けでね、手が綺麗な手が残ってるじゃないですか。私は生きてます。生きてないの。その手は残ってるけど命は通ってないんですよ、ということですね。そして次に教会は立て上げられ成長するだけじゃなくて、今度は安定して揺るがぬものとなってきます。14節から。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのですと。教えの風があるよって教えています。で、教えの風が吹いてきて個人個人がその影響を押さないと受けてしまいます。霊的に振り回されていく。で、これがもし一人だけではなくて、よし他の友達にも分かち合おうとかって言って複数名になっていくと何が起こるか分かります？分裂が起こるわけなんです。で、教会の位置が壊れるわけです。で、これが悪魔が願っていることです。でも私たちが教会として、また一人一人がキリストにあって立て上げられていくことによって見分けがつくんです。この成熟っていう言葉を日本語で聞いたときに、なんて成熟ってなんだろうなってこう考えるとき、何を考えるでしょうね。安定してるってならないですか。情緒不安定じゃなくて、情緒が安定している人が成熟している人ですよね。ですから同じように霊的に安定しているということ。もちろん神の素晴らしい霊の御霊の働きがあって、人の統制を壊すような働きが、これ聖霊の働きであるわけですね。けれども持続的に、そういういろんな大きな働きがあっても動きがあっても、持続的に生きていても、持続的にやはり乱れない、一致がある、秩序がある、これが安定しているということなんですね。で、ここで大事な言葉が15節で、愛を持って真理を語るなんですよ。再び愛に戻りました。覚えてます？先ほど2節で、愛を持って互いに忍び合いなさい。で、最後にもここで愛を持って真理を語って、最後に16節で愛のうちに立てられるわけなんです。愛というのは真理を語ることによって示されていきます。真理の愛、愛って嘘つきです、偽善です。罪を罪として示さないのは偽りの愛です。本当の愛は罪を犯したら死にますよと教えることであります。しかし愛のない真理は残酷でしかありません。愛によって私たちは立て上げられて、愛が真理を語らせるということで、最後に建物に例えられて、愛のうちに立て上げられると。一致、平和、そして今言ったところのこの愛ですね、この体の中に私たちは入れられました。まだ入ってない方は今でも入ることができます。 後で、教会会員のための手続きを取らせていただきますと言って、これがシートですから書いてくださいではないんです。今それやらなきゃいけないと思って、今ちょっと緊張した人いますか？イエス様を信じてください。イエス様は自分の罪のために死んでくださったの、十字架の上で。で、3日目によみがえって、私はこのイエス様悔い改めて思いを一切変えて、この神を主体にして、中心にして私は生きていきますと。これだけです。そしたら御霊があなたを変えてくださいます。新しく生まれさせてくださいます。これでキリストの体の一員になることができます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に今日はこのエペソ書を通して、あなたが LCF の教会を、いや LCF のみならず、本当に全世界にある教会の一致を教えてくださりありがとうございました。主よ、その中に加わって入ることができた本当に新しい兄弟姉妹をありがとうございます。どうぞ私たちが愛を持って互いに使い合い、そして本当に主よ、私たちが練り清められてキリストの似姿へと変えられてって、どうかそのあなたが願っておられることを証しする、体験することができるように、この教会を祝福してくださいますようよろしくお願い申し上げます。主よ、私たちはまだ発展途上であります。工事中であります。ゆえにあなたが私たちを一つにしてくださいました。互いに忍び合いなさい、寛容を尽くしなさい。愛する主よ、ありがとうございます。どうかイエス様、あなたが今にでも戻ってきてほしいと願っておりますから、イエス様来てください。御霊と花嫁を言う主よ、来てください。イエス様が、しかり私はすぐに来ると言ってくださいました。主よ、どうかこの一週間もそのあなたの笑顔の輝く恵みの御顔が私たちを輝かしてくださいますように、私たちをその御顔で私たちを輝かしてくださいますように、そして私たちに恵みをで満たしてくださり、恵みの賜物で満ち溢れさせてくださいますように、そして私を命で満ち溢れさせて、あらゆる悪から私たちを守り救い出してくださいますようお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。